一般質問、9月13日、14日。私立三川幼稚園の廃止計画の撤回と存続を、中には次を。質問、市は64年にわたり住民に親しまれてきた三川幼稚園を来年度末に廃止する方針を示した。これまで3カ年実施計画では改築を行うと明記し、住民は大変期待していたところである。園児数が19名以下で増加が見込めないことを廃止の理由としているが、実際は年度当初より増加し、11月には20名になる。中止している園児募集を直ちに実施し、廃止計画の撤回を求める。答弁。私立幼稚園への入園希望者が著しく減少しているため、認定こども園への移行を柱とした再編計画を策定し、施策を進めている。一方、園児数減少が著しい園は、教育上望ましい集団保育ができる環境を維持できないことから、利便性を考慮の上、廃止としている。本園も各種分析の結果、利用増加が見込めないため、廃止を決断した。写真、私立三川幼稚園。写真終わり。その他の質問。物価高騰対策として水道料金の基本料金免除を、生活困窮世帯に対する電気代補助の実施を、加齢性難聴者の補聴器購入に補助の実施を。
ダイバーシティ推進企業や団体への表彰を、滑川由里。質問。市は、県が提唱する茨城ダイバーシティ宣言に賛同し、2月に宣言の登録を行った。茨城ダイバーシティ宣言とは、年齢や性別、国籍、障害の有無等に関わらず、誰もが個々の能力を発揮することができ、多様性が受容されるダイバーシティ社会の実現を目指すものである。より人にフォーカスを当て、多様な個々の能力を最大限に発揮し、価値創造に参画した企業や団体を表彰することもこれからの時代には必要と考える。宣言には、各種団体や事業者と連携をしながら、との記載があることから、ダイバーシティ推進に取り組む市内企業や団体を市で表彰してはどうか。答弁、市民一人一人の意識の醸成と行動変容を促すきっかけになり、重要である。実施に向けて検討を進める。写真、茨城ダイバーシティ宣言。写真終わり。その他の質問。インターネット上で発生する誹謗中傷への対応は、茨城パートナーシップ宣誓者への福利厚生を、人口増加などに見合った笠原市民センターの増改築を、萩谷真一。質問。笠原市民センターは開館から39年が経過した。地区人口は開館当時から 1.5 倍の12,244人と市内6番目にまで増えたが、延べ床面積は500平方メートルに足らず、下から6番目であり、他の市民センターに比べても手狭である。地域からは駐車場拡張の要望が出ており、変則的な交差点などのアクセスの問題、防災機能や地域コミュニティ力の強化も課題と考える。そこで市民センター総合管理計画の方針を見直し、駐車場の拡張や適地への移転も含めた増改築を検討してはどうか、見解を伺いたい。 答弁。同施設が共愛であることは認識している。隣接する土地の所有者の理解、協力が不可欠であり、引き続き駐車場の拡張に向けた土地の情報収集を行い、超寿命化型改修に向けた検討を進める。写真、笠原市民センター。写真終わり。その他の質問。再び事故を起こさないため、市職員の安全管理を。首相の原発再稼働発言に対する市の見解は、新総合計画の策定に未来シナリオの視点を、図柄入りナンバープレート制度を導入してはどうか、佐藤昭夫。質問。国の地方版図柄入りナンバープレート制度は、地域の魅力を全国に発信する走る広告塔の役割が期待され、また地域振興、観光振興にも活用できるものである。さらに寄付金を設定することで、地域の交通政策、観光振興に資する事業を実施できるなど、行政運営の重要な財源確保につながるため導入すべきである。見解を伺いたい。答弁。当該制度は58地域で導入されており、地域振興につながるものと認識している。水戸ナンバー管轄区域は20市町村に及んでおり、地域住民の意向を捉えることはもとより、それらを踏まえながら、魅力ある風景や観光資源を活用したデザインの作成、選定など、協議を重ね、合意形成を図る必要がある。引き続き導入にかかる費用や課題等の研究を進める。写真。地方版図柄入りナンバープレートデザインの例。写真終わり。その他の質問。中川における河川改修の進捗状況は、集中豪雨に備えた雨水排水対策は、水戸黄門神社周辺の今後の整備方針は、食品ロス削減無人販売機 FUUBO 風母の導入を、森正義。質問。食品ロスは環境悪化や食料危機につながる大きな脅威となっている。県は廃棄処分になる食品を提供する無人販売機風母を県庁舎に設置し、取り組みに参加した本市の菓子メーカーからは、廃棄処分する商品を売り出すことができてよかったという話を聞いた。本市でも食品ロスのさらなる啓発促進のため、市庁舎内に風母を設置し、SDGs の取り組みを推進すべきと考える。見解を伺いたい。答弁。本市では食品ロス削減に向け、食品受け取り箱、絆ボックスの設置拡充など、事業の展開を図っている。風母は、食品の流通段階における食品ロスを削減するとともに、市民の食品ロスに対する意識啓発に効果的であることから、県庁舎の事例等を調査し、関係部署と連携しながら検討を進める。写真、県庁舎内の風母。写真終わり。その他の質問。グリーンライフ。ポイント推進事業を活用した取り組みを、公共施設等男子トイレへのサニタリーボックス設置を、生き生き交流センター、アカシア利用促進に向けた取り組みを、福島達三。質問、令和5年度オープンに向け整備中のアカシアは、西部地区の高齢福祉の拠点として、子育て支援機能を加えた多世代交流施設として 完成が待ち望まれる。市民から愛される施設となるよう、利用促進に向けた取り組みが必要である。括弧1、立地が市営川和田住宅の奥で分かりにくいため、案内誘導の方策について。括弧2、歩行者の安全性の向上策について。括弧3、イベント開催時等は、駐車場の混雑が考えられるため、台数のさらなる確保策について伺う。答弁、括弧1、国道50号方面と内原方面のどちらから来てもわかるよう、アクセス道路の入り口に案内看板を設置する。括弧2、市営川和田住宅の敷地の一部を歩行者専用道路として整備するとともに、アクセス道路へのカーブミラー設置を検討する。括弧3、開館後の利用状況等を踏まえ検討する。写真、整備中の生き生き交流センター、アカシア。写真終わり。その他の質問。県道、たまり水戸線、拡幅に向けた県への要望状況は、プラスチックゴミの分別に対する考えは、田中正樹。質問、括弧1。プラスチック容器包装の分別収集開始から2年半、ゴミ量の変化や課題を伺いたい。括弧2。資源循環促進法が施行され、バケツやおもちゃなど、硬いプラスチック製品の分別資源化も求められている。対応方針を伺いたい。括弧3。市庁舎には、プラスチック容器包装のゴミ箱がなく、燃えるゴミとして処分されている。公共施設では市民と同じ分別を実施すべきだが、見解はどうか。答弁、括弧1、プラスチック容器包装の収集実績は約1600トンで、燃えるゴミは約 10% 減少した。今後も、公式 LINE 等で情報発信する。括弧2、プラスチック製品の収集には新たな運搬費用や設備改修が必要となるため慎重に検討する。括弧3、市庁舎でプラスチック容器包装を新たに分別することは廃棄物減量に有効であり効果的な分別を検討する。写真、市庁舎内のゴミ箱。写真終わり。その他の質問。子育て世帯の経済的負担の軽減を求める。学校給食費、保育料、医療費のゼロ実現を。千箱周辺整備に伴い、景観への配慮を求める。デジタル田園都市国家構想。推進交付金の活用に向け準備を。鈴木のり子。質問。国はデジタル田園都市国家構想、デジ田、中を推進するため、先行する自治体の事例を対象に、夏のデジ田甲子園という選挙を実施し、その結果を今月公表した。中、デジ田。デジタルの力で地方の個性を生かしながら、社会課題の解決と魅力の向上を図り、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すもの。中、終わり。実装部門で準優勝となった前橋市のマイナンバーカードを活用したタクシーによる高齢者等の移動支援は、移動困難者の新たな外出機会の創出等に寄与するもので、審査員からも評価されていた。このように本市も行政・町の DX ・デジタル格差解消に向けた対応強化を図るべきであり、国の交付金を活用した事業の準備を進めてはどうか。答弁、先進事例を取り入れながら、 市民ニーズや地域特性に応じたデジタルまちづくりビジョンを今年度中に策定する。国の動向を注視し、補助制度等も活用しながら、デジタル化 DX 推進の取り組みを加速させる。写真、デジタル田園都市国家構想のロゴマークがあります。写真終わり。その他の質問、母子手帳アプリの早期導入を、がん治療による外見変化に対する補助の実施を、第4次農業基本計画の実績と次期計画の方向性は、飯田正美。質問、括弧1。市は平成27年度に第4次農業基本計画を策定し、持続可能な農業の実現に向けて各施策を実施してきた。来年で計画が終了となることから、これまでの取り組みの実績を伺いたい。括弧2。近年、農業を取り巻く環境が一層厳しくなる一方、生産面ではスマート農業技術の普及による省力化が急速に進んでいる。次期計画には、新技術や研究の知見等を十分に取り入れるべきと考える。計画の方向性を伺いたい。答弁、括弧1。令和3年度の新規就農者が12名、認定農業者は275経営体で目標を上回った。また、同年度の学校給食の地場農産物使用割合が 72% 超となるなど、一定の成果が出ている。括弧2、麦、大豆や自給飼料の増産、環境に配慮した生産体制に取り組むとともに、担い手の確保、育成や経営の効率化を図っていく。写真、稲刈り。写真終わり。その他の質問、コミュニティ担当職員の再配置を、市民センターは市直営での運営継続を、会計年度任用職員へのハラスメント対策の徹底を、免疫を喪失した子どもに対しワクチン再接種の助成を、高倉富士を。質問、小児がん等の治療として抗がん剤投与や骨髄移植等を受けることで、以前に受けた定期予防接種の免疫効果が喪失してしまい、ワクチンの再接種が必要となる場合がある。再接種の費用は全額自己負担であり、すべてを再接種するには約30万円が必要と言われている。経済的負担から再接種を諦め、子どもが感染症のリスクを抱えたまま生活することがないよう、市独自に再接種の費用助成等を行うべきと考える。見解を伺いたい。答弁、今年度から再接種費用に対する補助金交付制度を開始することとした。現在、補助対象者や要件等、種々制度設計を進めており、準備が整い次第、早急に実施する。質問、要望、治療法による対象の可否が生じない制度設計への配慮や、丁寧な制度周知をお願いする。イラスト、ワクチン再接種、イメージ。イラスト終わり。その他の質問、生ゴミ、剪定枝等の再資源化にかかる見解は、EV とクリーンエネルギーカー導入促進を、各種がん検診の受診率向上の取り組みは、
大場市民センターの移転改築に向けた見解は、小川勝夫。質問、 大場市民センターでは、平成9年の開館当初から地盤沈下が始まり、25年経過した現在も沈下が続いている。また、もともと沼地のため、雨が降るとすぐ駐車場に水たまりができ、ゲリラ豪雨ともなると、湖のように浸水して使用できない状況となっている。この上なく不便であり、利用者から苦情等が寄せられている。早急に盛土や地盤改良等の抜本的な解決を図るべきと考える。また、別な土地への移転改築についての見解も伺いたい。答弁。市民センター総合管理計画に基づき、当面は応急的な修繕を行いながら、地盤沈下の経過を随時観察し、移転を含め改築に向けた検討を進める。今後は地域の意向を把握しながら、用地等の情報収集に努め、具体的な整備内容や時期について、新たな総合計画を踏まえ決定する。写真、大場市民センター、写真終わり。その他の質問。中川・日沼川の防災・減災対策は、企業誘致の取り組みと今後の誘致促進策は、県庁南大通り線沿道区域の土地利用計画は、境外道路の抜本的な整備手法の見直しを、五十嵐弘。質問、境外道路の整備は、日常生活の通行上の問題だけでなく、災害時の安全性の課題等からも、非常に市民要望の高い事業である。1、今後は整備期間の短縮が最大の課題と認識しており、抜本的な整備手法の見直しを早急に検討すべきと考える。見解を伺いたい。2、現在の待機路線数の状況等、現状と今後の取り組みについて伺いたい。答弁。1、効率的・効果的な執行体制の強化や工夫と、国庫補助金等の財源確保に努め、整備期間を短縮できるよう事業の推進に取り組む。2、要望数366路線のうち220路線が完成し、91路線が未整備となっている。今後の整備に要する費用と期間については、現時点で試算費用が45億円であり、整備完了までには約11年強を要する見通しである。写真、境外道路の拡幅整備前と整備後。写真終わり。その他の質問。公共施設における感染防止対策は、飯富局前バス停留所の移設に対する見解は、内原駅の橋上化後における周辺道路等整備への見解は、安蔵栄。質問、1、内原駅の橋上化は、当該地域の発展に大きく貢献するものと期待されており、ついに完成間近となった。一方で、駅南口の交通広場や、それに付随する駐輪場等は未整備の状態である。北側自由通路を含めた周辺整備のスケジュールを伺いたい。2、指導。内原 8-0207 号線は、幅員が狭く、車の対面通行は不可能な状況である。歩行者等の安全確保と利便性向上のため、拡幅など早期の対策を求める。答弁。1、橋上駅舎や南北自由通路の工事は順調に進んでおり、11月26日の供用開始を見込む。北側自由通路の工事は、令和5年度に着手予定であり、 南口駅前広場や駐輪場については、6年度の工事着手、7年度の供用開始を目指す。括弧2、本路線のあり方について、地元と対話を行いながら、整備方針を検討していく。写真、内原駅南口の完成イメージ図。写真終わり。その他の質問。資材価格高騰から農業者を守るため強力な支援を。新規就農希望者への支援と担い手確保の取り組みは。子どもの読書離れの現状と市の対応策は。